本日の日曜日からアドベント、すなわち日本語で大降雪と呼ばれている季節に入ります。大降雪というのは漢字で読んで字のごとく、神の一人子イエス・キリストが天からお下りになる、つまりこの世にお生まれになることを待つ季節ということです。つまりイエス様の誕生日を待つということです。で、今日から4つの日曜日を経て、私たちはイエス・キリストの誕生日、クリスマスを迎えます。今年もまた私たちは今から心を込めてイエス様の誕生を待ち望み、本当に素晴らしい心豊かなクリスマスを迎えたいと思います。さて、そこで今日は私たちはこの説教において待つということを考えてみたいと思っています。待つということの深い意味、私たちは今イエス・キリストの誕生を待っています。ところでこの待つということは私たちの日常の普段の生活においてもしばしば、いや毎日何らかの形で体験経験しています。誰かの連絡を待っている、電話を待っている、子供の帰りを待っている、あるいはこういうことが言えるかもしれません。そもそも私たちの人生というものはよく考えてみると、いつも常に何かを待っている、そういうふうに言えるかもしれません。何かをいつも待っている人生。子供は自分が大人になることを待っている。若い人は自分の前に素晴らしい仕事や家庭生活が現れるのを待っているかもしれません。そして私たち大人は、そう、私たちは今何を待っているでしょうか。この私の人生というこの道の途中で、私は今一体何を待っているんだろうか。フランスに20世紀最大とも言われているベケットという名の劇作家がおりましたが、彼はゴートを待ちながらという不思議なお芝居を書きました。幕が上がりました。舞台には二人の男がいる。そしてこの二人しかいません。この二人は何かを待っている。ひたすら待っている。待ち続ける。そしてやがて幕が降りてしまうんであります。待っていた二人の前に誰も現れない。何事も起こらない。大変不思議な妙な味わいのお芝居です。しかしそういう人生というものもあるのかもしれません。ひたすら待っているけれども、しかし期待している人は現れない。何事も起こらない。虚しい。私の人生は本当に一度なんです。待ち続けるけど、私の人生が足早に過ぎ去っていってしまい、結局それは無駄であったと感じるとするならば、こんなに悲しいことはありません。だとするならば、私たちは本当に真剣な気持ちになって、自分の心に聞いてみなければなりません。一体何を私は本当に待っているのか、待ってきたのか、あるいは何も待っていないのか。一体私の人生とは何であろうか。本日私たちに与えられました福音書は、マルコによる福音書の13章24節以下ですが、この13章の1節と2節には、イエスとその弟子たちとのこういう会話が記されています。そこを読んでいます。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石。 なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。当時エルサレムにはヘロデ大王が改築した壮麗な大神殿がありました。ものの本によるならば、正面幅53メートル、両幅にある塔の高さも53メートル、全面白色の大理石で覆われ、東の正面には金も使われていたといいます。それが朝日を受けて、輝く様は遠くからもよく見えまして、イエスの弟子たちが、先生、なんと見事な石、立派な建物でしょう、と感嘆したのも当然でしょう。しかしイエスは、その建物の崩壊を予言なさった。一つの石もここで崩されずに、他の石の上に残ることはない。そして事実、その神殿はやがて崩壊しました。紀元後70年、ローマの将軍テトスによって、このエルサレムの神殿は徹底的に破壊されました。何一つ跡形もなく壊されました。ただ一つ、石造りの壁の一部が残ったのみでした。それが今日でも残っているエルサレムにあるあの有名な嘆きの壁でありまして、今でも人々がこの嘆きの壁のところに巡礼に来、その前で嘆きの声を上げています。テレビなどで時々その光景をご覧になることもあるでしょう。そして今、その嘆きの壁のあるイスラエルで、パレスチナで大変なことが起こっている。ガザです。嘆きの声がエルサレムで、ガザで、そして全世界に響いている。私たちもガザの惨状を思いまして、本当に心から嘆くんであります。祈るしかありません。神様の平和を祈りたいと思います。さて、話を戻せば、その壮大な巨大な神殿はイエスのお言葉通り滅びてしまいました。人の手で作ったものの行く末は、たとえそれがどんなに素晴らしく、美しく、また巨大でも、これは永遠に栄えるのではないかと思えるようなものであっても、人間が作ったものは決して永遠ではない。いつか必ず滅びます。で、私たちは時として本当に勘違いしています。今、この世界の繁栄、この人生のひとときの幸福、立派な建物、申し分のない健康、手に入れた輝かしい地位、こうしたものはひょっとしたらいつまでも続くのではなかろうか。しかし、そういうことはおそらくありえないでしょう。人の手で作ったものには必ず限界がある。そもそも私たちのこの世の命は決して永遠ではない。そしてそれが嘘偽りのない私たちの人生の本当の姿であることは、本当は誰もが知っています。すべてのことがすべて今のままうまい具合に調子よく続いていくわけではない。どこかにきっとほころびが出てくる。悲しい調べが人生の隙間に入り込む。誰しもが、どんな人生でもそうです。しかし、だからこそ私たちはこの私のこの人生というものを、ただぼんやりと夢見心地に夢幻を追いかけて、 それをぼんやりと待っているわけにはいかないのです。そうではなくて、私たちは確かなものを目を覚まして待たなければいけないのです。いくら見事にきらびやかに見えたとしても、やがていつかは壊れてしまうような、そういうものを追い求め、それを待ち続けるわけにはいかないのです。私たちは本当に確かなもの、それを待ち望まなければならない。そしてその本当に確かなもの、それがつまりイエス・キリスト、神の子イエス・キリストの意味するところだと、今日の聖書は私たちに教えるんであります。マルコによる福音書13章の31節、イエスはこう言われた。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。で、私たちはその滅びることのないイエス・キリスト、そのイエスがこの私たちのもとに来てくださる。つまりそのイエス様がこの私のもとに来てくださって、その確かな大きな手で、その優しくも深い言葉で、この私をしっかりと掴んでくださる。その時、それがイエス様の誕生日、クリスマスということなんであります。そしてその時を今や、今か今かと私たちは、クリスマスを前にして待ち望んでいるんであります。つまり、私たちが本当に深く心に刻まなければならないことは、本当にただ一つです。私たちは確かなもの、本当に確かなもの、イエス・キリストが私たちに与えてくださるもの、すなわち神の救いをこそ待ち望み、待ち続けなければならないということです。神の救い、本当の救いを私たちは待つ。それゆえ、この本当に確かなものを待つということは、別の言葉で言えば救いの喜びを待つというふうにも言い換えることができるでしょう。イエスがお生まれになるということは、神が私たちすべての罪を私たちに代わって背負って十字架についてくださるためにお生まれになるということです。つまりキリストの十字架の苦しみは、実に不思議な、しかし本当にありがたいことに、私たちにとっては救い、喜びなんであります。そして私たち人間が喜ぶとき、神様も喜んでいてください。そのことが、キリストは十字架の三日後に復活なさったという出来事で示されます。ですから、イエス・キリストの誕生、十字架、復活、これらは深く結びついた一連の一つの出来事でありまして、私たちにとって本当に大きな喜びなんであります。そして今、私たちはその大きな喜びの日を今や、今か今かと待ち望んでいます。しかし言うまでもなく、今申しましたように、その大きな喜びのその途中に、見落としてはならないこと、すなわちイエス様の十字架の苦しみもまたあったということであります。私たちは本当に確かなもの、本当に深い喜びを待ち望んで、そうやってこの私たちに与えられた人生というものを一生懸命歩んでいくわけでありますが、その待ち望む、その中に、その途中に、私たちもまたきっと何か大きな悲しみが、何か大きな苦しみが、何か大きな試練がきっとある。復活の日の前に十字架があった、大きな喜びの前に、私たちの人生においてもまた大きな暗闇があるに違いない、きっとある、誰にでもある。 待つということが私たちにとって本当になかなか難しいのは、その待つ間に、待ちつつあるその途中で、きっと暗闇があるからです。一生懸命イエス様を待っている。イエス様の救いを待っているのだけれども、その待っている間に、ある時、私たちは暗闇を通過していかなければならないような、そういう時が人生においてきっとあるんです。闇が迫ってきて、目の前が真っ暗になって、もう神様の救いを待てないような気持ちになることが、私たちの人生にはやっぱりきっと誰にでもあるのです。だけれども、闇の奥には光が見える。闇が深ければ深いほど、最初は小さいけれども、しかしその明かりがどんどんどんどんと大きくなってきます。ヨハネによる福音書の一章の五節にはこう書いてありました。光は暗闇の中に輝いている。暗闇は光を理解しなかった。キリストの光、どんなに闇が深くてもくじけてはいけません。くじけてはならないのです。光があるからです。光であるキリストが今私たちに向かって全速力で近づいてきている。だから今私たちは目を覚まし、目をしっかりと見開いて、その光なるキリストの誕生を待ち望むのです。確かなものが、本当の喜びが、光なるキリストが私のもとに来てくださる。その昔、1世紀から2世紀の初代教会の頃のクリスチャンは、礼拝のたびにみんなで一斉に、マラナタと唱えたと言われています。マラナタ、それは主よ来たりませという意味です。イエス様、早く私のところに来てください。そういう意味です。パウロもこのマラナタという言葉を彼の手紙の最後に、例えば第一コリントの16章の22節のところに書いています。で、私たちもイエス様の救いを本当に待ち望む者として、やはりマラナタ、主よ来たりませと唱えたいのです。私たちもまたイエス様を待っているからです。さて、マラナタ、主よ来たりませという言葉に出会うところまで一緒に考えてまいりまして、もう私たちはすっかりはっきりしてきました。すなわち、私たちの人生において真実何を待つべきか。答えは一つです。イエス様を待つべきです。キリストの救いをこそ本当に乗って本気になって待ち望むべきです。虚しいものに心を惑わされるべきではありません。神の救い、キリストの救いを私たちは待ち望む。そこで次に問題になるのは、ではそのキリストをこそ私たちは心にお迎えすべく待ち望むのだけど、ではどういう態度、どういう気持ちで待っておればよいのか。寝ぼけ眼で待っておればよいのか。そこで最後に私たちはイエス様をお待ちする、その待ち方について考えてみましょう。そこでまずマルコによる福音書の13章の33節の御言葉を読んでいます。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。で、私たちはイエス様をしっかり待っているんですが、そのイエスが私のもとに来てくださって、その御心を私たちが本当に分かることのできる時が、しかし一体いつであるのか、それがよく分からない。例 例えば今自分が大変苦しい思いをしているとき、いつその苦しみを神様が助けてくださるのか、それはなかなか前もって私たちには分かりません。その時がいつなのか、あなた方には分からないからであるとイエスもおっしゃった。しかし私たちは神様の心を本当に知りたいし、辛く苦しい思いから一時も早く解き離れたい。だからイエス様を一生懸命待つ。それゆえその時がなかなかわからない私たちは、その待つ時、へりくだった心で待たなければいけません。神様の御心がわからないと苛立ってはなりません。イエス様の助けが遅いと悲観してはなりません。イエス様をお待ちする時、一番大事なことはイライラしない心で、へりくだった心で待つことです。へりくだった心でイエス様をお迎えしなければならない。そしてこのへりくだった心で待つということは、そこをもう一度深く考えてみますならば、それはまず第一に、やはり神様に自分のすべてを最終的にはお任せするというか、お委ねするというか、そういう心が大事です。神様に最終的にはお任せして、できる限り心を静かにイエス様の救いを待つということ、これがやはりまず第一に必要です。そして次に、へりくだった心でイエス様を待つということは、第二番目に気持ちを引き締めて待つということです。つまり目を覚ましていましょう。救いを待つ、イエス様を待つ、待つときには迷いが多いものです。人は待っているとき、やはりイライラするし焦りが出てくる。そんなとき私たちの心は迷ってしまう。ついイエス様は本当に私のもとに来てくださるのか、助けてくださるのかと不安になってくる。迷いの心が忍び込む。だからこそ私たちは神の救いを待つときには、そうした迷う心や間違った教えが心の中に忍び込まないように、本当に心の入り口のところ、門のところで目をしっかり開いて番をしていなければいけない。イエスもこうおっしゃった。マルコによる福音書の13章34節。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番に目を覚ましているようにと言いつけておくようなものである。私たちはへりくだった心でイエス様をお待ちしたいと思います。つまり自分を神様に委ね、そして気持ちを引き締めて目をしっかり見開いて待ちたいと思います。これがクリスマスの心です。私たちは決して神ではありません。神様に作られた人間です。神様のなさることをすべて知ることはできません。だからへりくだった心が必要です。だけれどイエス様がクリスマスの夜にこの世にお生まれになったこと、そしてそれは私たちの救いのためであったこと、そして十字架の上で私たちのために死んでくださったこと、そうした一番大事なことはもう深く教えられています。その意味で私たちはの救いの時はもう本当によく知っていると言えるでしょう。目を覚まし、喜びを持って生きていきましょう。私たちはすでに今救われているのです。だから私たちはパウロの次の言葉を深く味わいたいと思います。ロマ書の13章11節の御言葉です。 それをお読みして説教を得ることにします。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚める時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。